メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は食事と栄養の側面から見たメンタルについてお話しします。前半は食事とメンタルってどうつながってるのについて、後半はどんな食事をとればいいのっていうところを話していきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは早速本題へと進んでいきたいと思います。まずは食事とメンタルってどうつながってるのっていうところについてお話ししていきます。そうですね、今の現状の僕の話をするんですけども、1週間ぐらい前ですかね、先週の金曜日ぐらいからなんか体調を崩し始めまして、で今日もちょっと鼻声なんですけども、まだちょっと残ってるって感じがあります。で、体を崩したのが先週の金曜日って言いましたけども、そこら辺からなんで体調崩れたのかなみたいなことをこう考えたりするとですね、その前後、前後じゃないな、その前か、その前の食事の乱れが体調の乱れにつながるなっていうところにまず気づくんですよ。で、そこからどうしてもこう体調が崩れると、メンタルも崩れますよね、自然と。で、そうやってこう体調が崩れてる中でもメンタルを整えるっていう方法として、その食事の方法とかがあったりするんですけど、あんまりこう食事とメンタルがつながってるっていうところってあんま聞いたことないと思うんですけど、これって実はよくよく考えてみるとそうだなって思われることが たくさんあるので、そこのところちょっと今日話してみようかなと思います。まず、皆さんのこう普段の生活でちょっと考えてみてほしいんですけど、お腹が空いてる時ってどうでしょうか。皆さんなんかすぐイライラしたりしませんかね。僕今メンタルコーチなんですけど、過去お寿司屋さんだったので、料理を提供する側の人だったので、それってすごくよく感じるんですけど、お店に入ってきた時っていうのは皆さんお腹空いて入ってくるんですよ。でこうお店が忙しくって、なかなかこう食事をこう提供できない時、お客さんものすごくイライラするんですね。それでこうそのイライラをこう従業員とかにこうぶつけられるっていう経験をたくさんしてきたので、お腹が空いてる時はイライラしやすいっていうのはすごく感じてました。それでこうだんだんお腹いっぱいになってくると、今度こうものすごくこう優しくなるというのか、ちょっとこう注文間違ったりとかしても、いいよいいよみたいなね、それ食べるよみたいな風にこう言ってくれたりとかね、そういうことがこう普通に起こったりします。でそれでお腹いっぱいになると、メンタルも整うというのか、穏やかになるというのか、そういう風な側面があったりします。でこれはすごくこう分かりやすい例えなんですけども、例えば他の例えで言うと、そうですね、受験の時とかよく言われるのがね、消化のいい食べ物を朝ごはんに食べましょうとかね、前日はあまりこうもたれない食事食べましょうとか、 よく言われると思うんですけども、そういう時も翌日の試験中の、状態を良くするための情報だったりしますよね。うん。で、そういうのを自分はやっている、ね、準備してきたっていうところで心が落ち着いたりしますよね。うん。それが例えば、前の夜何も食べてないとか、で、朝も慌ててて、なんだ、パン1枚しか食べてないとか、ね、そういう状態で試験挑んで、試験中にグーってお腹が鳴るみたいなね。うん。ってなると、試験に集中するどころか、お腹が減ることに意識取られちゃって、ね、問題に集中できないとかっていうのも、普通に考えられます。ね、その今はちょっと受験っていうちょっと大きな話しましたけど、定期テストとかでもそうですよね。学生のね。あと、社会人の皆さんの話で言うと、例えば、今日は大切なアポイントがあるみたいなね、うん、大事なお取引先の誰々さんと会って話しないといけないっていう時にね、空腹の状態で行ってね、話してる最中にグーってなったりして、で、まあ、笑いが取れるっていうところではいいと思うんですけどね、そこでこう逆になんかこうそれをスルーされてしまった時にね、なんか急に恥ずかしくなったりとか、うん、で、そこに意識持ってかれちゃって、プレゼンがすっぽ抜けるとかね、うん、頭真っ白になるとか、うん、そういうことにつながったりもします。うん、で、まあ、今お話ししたのってすごくこう表面的な部分って思われるかもしれないんですけど、そこがこう実は見落としてるこう落とし穴というんですかね、うん、そういうところだったりします。逆にそこを整えてれば、ね、ちゃんとした食事とってればどうだったのっていうところです。うん、まあ、自分がこうお腹いっぱい食べ過ぎるとね、またそれはそれでこう眠くなったりもするんですけど、まあ、適切な量の食事をとるっていうふうに気をつけていると、こう余計な心配はなくなりますよね、単純に。うん、こうなんていうのかな、こう途中でこう集中できなくなったりとかね、疲れたりとか、そういうことが減ってきます。うん、で、まあ、今、途中で集中力がこう切れるっていう話が出たんですけど、脳って結構たくさんの栄養を使うので、物事考えたりとかねするときに、栄養不足、食事不足になると、なんかね、なんていうんですかね、こうガス欠になったみたいな、なんか突然なんかこうエネルギーがフィューンってなくなるみたいな、なんかそういうことも起こります。うん、なのでね、そういう風にならないように食事取りましょうねっていう話です。はい。で、その食事をこう取っていくんですけども、人によってはね、取る量っていうのかな、うん、一度に、食べる食事の量っていうのもバラバラですね。例えば、学生さんとかでね、スポーツされてる子供さんとかね、そういう方はもうたくさん食べて当たり前だしね、で、食べてもお腹すくうみたいな、ね、そういう方もおられるし、逆にこうなんていうのかな、一回の食事に、そうですね、ちょっと例えがちょっと難しいんですけど、そうですね、ご飯お茶碗半分でいいとかね、例えば、あとおかずとかもそんなにたくさんいらないとか、そういう人もおられますよね。ね、その同じ年齢でも男性と女性では違うだろうし、ね、女性だからといって食べないとも限らないし、こういろいろこうあります。で、そんな中で、自分はどうなのかっていうところをまた、観察してほしいなと思います。これまでの僕の放送で 何回か出てきたフレーズだと思うんですけど、こう自分がどうなのかっていうところですね、うん、こう自分の体質はどうなのかっていうところをこう考えながら、食事の回数とか量とかは決めていけばいいかなと思います、うん、でよくあるのが、朝昼晩ね、3食、1日3食食べなければならないみたいな、うん、お昼、朝7時には朝7時に朝ごはん、お昼12時にお昼ごはんで、夜6時から晩ごはんみたいな、そういうこう時間に設定してるっていう場合がよくあるんですけども、必ずしもそうじゃない人が多いんじゃないかなと思います。特に最近はいろんな働き方、いろんな学び方があったりするので、うん、必ずしもそういう決められた時間じゃないのかなと思ったりもします。はい。で、中には1日1食とか1日2食とかの人もいたりしますよね、うん、でそういう人、まあ、僕も、まあ、1日1食もやったことあるんですけど、今落ち着いているのは1日2食とかなんですね、うん、で僕はお昼をあんま食べないって感じなんですよ、うん、で夜に朝少し食べて夜にがっつり食べるみたいな、なんかそんな感じの食生活なんですね、うん、で昼なぜ食べないのかっていうと、昼食べないでいる方が体が軽いみたいな感じなんですね、うん、でそれって自分のことを観察してないとそのように感じないんですよ、うん、で、体がこう軽いので自分がこうやりたいことをやれるようにできる、そうするとストレスがかかりにくくなるんですね、うん、でそれが例えばお昼ご飯、まあ食べてた頃はなんかこう3時とか4時とかに眠くなるなみたいなね、うん、なんかこう集中できないなみたいな、そういうことがこう多々ありまして、うん、でそっちに今度気を取られちゃって、こう作業がパフォーマンスが鈍るみたいな、ね、でそこでこうストレスかかるみたいな、ね、そんなことも起こり得るので、まあ、起こり得るというか起こってましたので、うん、でそういう風になるよりは食事ね、お昼抜いて、でこう自分のそのパフォーマンスキープしたまま夕方迎えた方がいいなっていう風になって今そうしてるんですけど、まあ、これがこう正解ではないんですよね、うん、これは僕にとってのその方法なので、皆さんにとってはそうじゃないかもしれません、うん、で逆なパターンもあります。逆なパターンというのは、今言ったのはその食事を減らすっていうパターンなんですけど、その食事を増やすっていうパターンもあります、うん、で例えばそうですね、一度にたくさん食べれない人とかもいますよね、うん、そういう人でなんか途中でお腹空いちゃうっていう時に、例えば1日5食にしてみるとかね、うん、朝と昼は大丈夫だけど昼から夜の間にどうしてもお腹が空いちゃうみたいな、ね、そういう時に例えば2時に少し食べて、でまた4時に少し食べて、で7時から晩ご飯食べるとかね、例えば、うん、そんなのも全然ありだと思います、うん、なのでそこら辺をこう整えていくことによって余計な心配しなくなります、うん、でそうなると、自分がこう整った状態が続くので、整った状態が続くってことはメンタルも自然と安定してくるんですよね、うん、でそうすると日々のパフォーマンスが、まあ、安定してくるし、いい状態で安定してくるってところです、うん、でそういうところも含めて考えると、まあ、食事を整えるっていうことがメンタル、体もですよね、体も整うしメンタルも整うみたいな、そういうふうなつながりがあります、うん、なので、自分がどんな食事をすればいいのかですよね、今 前半部分でお話しさせてもらったのは回数とあと量とですよね、うん、あとタイミングとかもそうですよね、うん、そういうところをちょっと前半ではお話しさせてもらいました。それではここで一回ジングルを挟んで後半へ進んでいきます。はい、それではここからは後半戦いきたいと思います。後半はどんな食事をとればいいのかっていうところにフォーカス当ててみたいと思います。はい、朝ごはん、お昼ごはん、夜ごはん、ね、同じもの食べてないと思います皆さんね、うん、でそれってその時々に合った食事を皆さん自然とされてるってことなんですよ、うん、でその人のライフスタイルによって、どのタイミングでどんな食事をするのかっていうのは変わってきますよね、うん、こう例えば夜働いている方なんかは、ね、夜しっかり食べてで朝もしっかり食べると思うんですよね、うん、お仕事終わりみたいな感じになるので、うん、朝しっかり食べてでそのまま数時間経って寝てで起きて食べてみたいな、うん、そういう風な人もいれば、朝起きて朝ごはん食べて昼ごはん食べてみたいな人もいると思います、うん、で、朝起きないでこうお昼頃起きて、朝とお昼と一緒に食べてで、遅いお昼ごはん食べてで夜少し7時8時くらいに食べるみたいなね、そういう人もいると思います、うん、でそこで、自分のライフスタイルに合わせてどんな食事とればいいのっていうところですよね、うん、でそこで、気をつけてほしいのは、そうですね、体の中に入るものですよね、うん、基本的に口から入れるものが栄養に変わっていくんですけど、栄養のことはこの次の放送でお話しするんですけど、どういうものですよね、を食べるのか、うん、ね、その最近はこう、至るところで食べるものを手に入れられますので、ね、コンビニなんか一日中空いてますから、ね、お腹が空いたら、ね、すぐにコンビニ行っておにぎりとかお弁当とか買える世の中ですので、うん、その食べることに対してはそんなにこう苦労はないんですけど、こう何を食べるかですよね、うん、何を食べるか、そして、うん、どれぐらいの量を食べるのかっていうところを着目してもらいたいなと思います、うん、僕が気をつけていることで言うと、ちょっと最近僕はどうやって食事を決めてるかっていうと、体の声を聞くようにしてます。うん。なので、3年ぐらい前なんですよね。僕肉食べなくなったんです。うん。それはなぜかっていうと、ちょっと汚い話になっちゃうんですけど、いつも家族と一緒に行く焼肉屋さんに行ったんですよ。うん。で、そして、他のみんなは何もないんですよ。で、僕だけがなんか調子悪いんですね。で、こう、上と下と両方から出るみたいな、なんかそういう症状が、一晩続いてですね、めちゃくちゃ苦しんだわけですよ。うん。で、それでもやっぱそれまではね、もうずっと肉しか食べてなかったんですよ。もう、なんていうのかな、とんかつについてるキャベツ残すとかね。うん。何か肉についてるこう、野菜とかはもうほとんど残すみたいな、肉は全部食べるみたいな、そんな生活だったんですけど、よくよく考えてみると、その時もやっぱり下の方はあんまりいい状態じゃなかったんですよ。ただその時にこう痛みがなかったので、いいかなみたいな感じでスルーしてたんですね。うん。 で、それが、その、上と下と両方出てきちゃった時に、おやって思ったんですよ。うん。で、僕も、なんていうんですかね、その、お仕事上、ね、メンタルのことを、取り扱ってるというのか、ね、扱ってるので、心と体ってすごく密接に関係してますから、心の声と体の声を聞くようにしようねって、クライアントさんとかにこう言ってるにもかかわらず、自分が体の声聞けてなかったなって思ったんですね、その時に。うん。それで、もう一回チャレンジしてみようと思って、もう一回同じところ行って、肉食べたんですよ。うん、そしたらやっぱり、その時は、上からは出てこなかったんですけど、まあ、下の調子があんま良くなかったんですよ、うん、うん、やっぱりかっていうふうにその時思ったんですけど、その時はまだ肉大好きだったのでちょっと諦めきれなかったんですね、うん、で、3回目これラストチャンス、ラストチャレンジと思ってチャレンジしたらやっぱりダメだったんですよ、うん、やっぱりこう下の方がこう調子悪くてですね、うん、あ、これはもう体が訴えてるなっていうふうに思って、でそこから肉食べなくなって、でもう野菜中心、まあ、お魚は食べるんですけど、魚とか卵とかは食べるんですけど、そういう食事を中心にしていくとすごくこう体の調子がもう軽くなって良くなってっていう実感があります。うん、でそれはその、まあ、僕 の, その生活スタイルがそのあまり今はこう肉体労働ではなかったりするので、体力的にもそんなにこうなんていうのかな、こう働いている途中に急にエネルギーなくなったガス欠状態だみたいな風にはならないので、そういう食事で済んでると思うんですね、うん、なんですけど、ね、その職業によってはうん、もうすごくこう体力を使う職業だったりね、いろんな職業がありますから、全てがそのなんていうのかな、肉食べない方がいいですよって言ってるわけではないんですよ、うん、その人に合った食事っていうのが必ずありますからね。あと何ですかね、ね、人にはこう好き嫌いもありますからね、うん、でうん、なんていうのかな、こう、ね、豆腐を食べるのか大豆を食べるのか納豆を食べるのかとかね、うん、そういういろんな選択肢があると思うんですよね、うん、そういうのを組み合わせて自分にとってどんな食事がいいのかなっていうのを気にしながら食事してもらうといいかなと思います。うん、で僕の場合はあと白米じゃなく玄米食べてたりします。で玄米とかもちょっと削るんですよね、うん、三分漬きって言うんですけど、少しだけぬかの部分取るんですよ、うん、でそうするとなんていうのかな、こう水に長時間浸しておかなくても柔らかくご飯食べれるみたいな、うん、なぜそういうことをするのかっていうのもちょっとね、そこは栄養の部分に関わってくるので、次の回の放送でお話しするんですけど、そんな感じで、自分の体が何を求めてるのか、みたいなね。うん、中におら、ね、いるのかな、なんか、無性に何かが食べたくなる日があるみたいな。うん、なんかそういう日もあると思うんですよ、うん、でそういう時の感覚を覚えとくっていうのもいいんじゃないかなと思います、うん、ね、今日はやたらとなんかこう肉が食いたいとかね、うん、今日はなんかカレーが食いたいとかいろいろあると思うんですよね、うん、今日はやたらとスイーツが食べたいとかね、うん、いろんななんかこう声が聞けると思うんですよ、うん、でその聞いた声をその声にこう寄り添ってあげるというのかな、こう耳を傾けてあげて、その訴えてきたものを食べるっていう風にすると体喜んだりします、うん、でどういう状態が体喜ぶのっていう風に ね思われると思うんですけど、うん、ただただ元気になるって感じです。食べて美味しかった、やっぱり今日はカレーだったなとかね、やっぱ今日は魚だったなとか、そういうふうにこう感じたり思ったりした時っていうのは、その、体の声、心の声に寄り添えたなって思ってもらったらいいかなと思います。でそうすることによって、自分のね体も整うし心も整う、でそういう整った時間が長ければ長いほどね、いい時間が過ごせてるってことですから、でそのために食事も大事だよっていうところです。そこをないがしろにするというのか、こう無視しちゃってね、適当にしてると、まあ今回の僕のように体調崩すみたいなね、で何ていうんですかね、こう体調崩しちゃうとね、食事とかも制限されると思うんですよね。こう元気だった頃のような食事取れなかったりすると思うんですね。そういうのもすごく残念だなと思うし、ね、食べたいもの食べれないって結構辛いと思います。食事療法とかされてる方とかね、すごく大変だとは思いますけども、あとなんだ、食事でこうダイエットしようとされてる方とかね、結構大変だと思います。なんですけど、その中で、どうやって楽しみながら体の声聞きながら食事できるかなみたいなね、そういうことを考えながら、何食べるか決めてもらったりするといいんじゃないかなって思ったりします。そしたら、そろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ジングルを挟んでエンディングに向かいます。それではエンディング入っていきます。今日も僕の放送を聞いていただいてありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージや相談も受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、だけど誰かに話聞いてほしいね、そんなあなたの内に秘めた心の声を聞かせてください。話すことがきっとあなたの中で何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなるようなお手伝いができればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしています。それで、次回の予告ですが、今日お話しした、食事と栄養の側面から見たメンタルパート2ですね。栄養について話していきたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティ広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。